じゃあ今日はですね、ちょっと考えてきた軽い企画があるんで、
はい、
ちょっと付き合ってもらってもいいですか。
はい。
以前紹介した本で罪と罰を読まないって覚えてますか。
はいはい、覚えてます。なんか読まないでグダグダ想像して喋るみたいな。
そうそう、罪と罰っていう有名なドストエフスキーの小説を読んだことが実はない4人の小説家だったり、
うん、
本に関わる仕事をしている人たちが集まって、で、まあ読まずに読書会をすることができるのかっていう、まあ有名な本なんで、いろんなこう伝聞だとか、
はいはいはい、こういう話聞いたことある、
薄い記憶みたいなのを元に、こう、あと一番最初と最後だけ、見るのかな、それを元に、まあどういう話だったか保管して、
はいはいはいはい、
で、まあ読書会をするっていう企画なんですけど、まあこれ結構やってみたいなと思って、では映画でできないかなって思ったんですよね。なんかもうみんな当然見てるだろうみたいな、
はいはいはいはい、
こう有名な映画かつ、なんかその映画についていろんな話を聞くような映画だけど、実はなんかちゃんと通して見たことないなっていう、こう映画についてこう語ることはできるのかっていうことですね。
はいはい、なんかあるかな。
でなんかそれで考えてて、でなんか僕が有名だけど実は通して見たことない映画何かなって思って、でなんかツイッターで見たのは隣のトトロをこう結構大人になってから見返すとこういいんだよみたいなことを感想を言ってる人がいて、僕振り返ったら意外と多分当時では見てないんじゃないかな。なんか金曜ロードショーとかでね、途切れ途切れでこう見るとかはあるんですけど、いやなんかよく考えたら最初から最後まで見た覚え全くなくて。
え、マジですか。
うん、でもなんか隣のトトロも見た気がするんですよね。同時に。なんか、なんでしょう、あるじゃないですか。隣のトトロめっちゃ語られがちだし、なんかやっぱ曲も歌えるし、
みたいな、曲歌えるけど、
見たんじゃないかな。
ストーリーを知らない。
っていうことでね、今日は隣のトトロについて語っていこうと思いますが、彩香さんも見たことはある？
いや、私は多分投資で見たことはあるんじゃないかな。ね、もう相当昔ですけどね。で一回いつなのかは覚えてなくて、少なくとも実家を出てから見てないから、
そうだよ、ね、
18歳以降は見てない。
僕も見てるとしたら多分中学校入るまでとか、ですね、
多分中高生ぐらいの時に通して見たんじゃないかなという想像です。はい。
でどういう映画なんですかね。
いやでも私結構覚えてるんですよ。あ、
結構覚えてる、すごいね。
だからなんかこう今回私そのなんだろう、まあ、仮にこれを曖昧なトトロっていう企画にしたいんですけど、はい、曖昧なトトロじゃないかもしれない。だからまずは、はい
ね、
まずは曖昧なトトロ像を聞きたい気がする。なんかちょっとネタバレしかねないという恐怖心がある今。
なるほどね。なので僕の曖昧さをこう尊重してくれてるんですね、
うん、まずはね、
僕の知ってる範囲のトトロについて話しましょう。
それ聞きたい、まず。
僕の知ってる範囲のトトロは、まず二人の女の子が出てくるんですよ。兄弟でしょ？
サツキとメイじゃん。
そう、サツキとメイ。サツキとメイ。そう、ちょっと、名前は曖昧で使ったけど、
曖昧なんだ。
収録の前に思い出しました。
はい。
ヒントは、どっちも5月のことっていう。
ああ、そうですね。
のを、後から知って、覚えてる。みたいな。こういう、なんか、映画でありがちだよね。
うん、
こう、大人になってから、そういううんちくから、こう、なんだろう。を先に知ってしまうみたいな。で、当然トトロも出てくるでしょ。
そうだね。
あとトトロには大トトロ、中トトロ、小トトロがいるの。
うん、もう結構分かってんじゃん。
うん、で、あとお父さんが出てきて、
出てくるね、
お母さんも出てきて、
うん、お母さんほんのちょっとしか出てこないよ。
あ、そうなの、うん。なんかおばあちゃんみたいに出てくる、
ね。おばあちゃんはね、近所のおばあちゃんであって、
あれおばあちゃん、そうなんだ。
血縁はないおばあちゃんだと思う。わ、私も結構曖昧なことに気づいたぞ今。
まあ、そういうルールですから、
はいはい、
でもうどういう話かっていうと、
うん、
どういう話かっていうと、
うん、
確かね、めいちゃんがなんかまだちっちゃい5歳ぐらいの子なんだよね、
うんうん、
でなんかこう家出みたいなのして、
うん、
でなんか森の中に、
うん、
なんか資源みたいなガサッみたいな感じでかき分けて進んでいくと、
うん、
トトロがいるみたいな、
うんうん、
トトロはね森の中に住んでるんですね、
うんうん、
これは歌情報ですね。これは主題歌情報ですね。
え、見たことあるんじゃないの本当に。結構合ってるよ。
結構合ってる。かなり合ってる。じゃあ、そこは、の部分は見たことあるのかもしれない。うんうん、でも、それ以降は全く思い出せないんですよね。
え、じゃあ、え、めいちゃんは、
めいちゃんがトトロに会う。どうなるの
最後。
なんか、ぽよんぽよんみたいな、トトロのお腹の上でジャンプする。
それラストシーンなの？
違う。トトロと飛んでいく。
うん。
なんか。
どこに飛ぶの？
ええー。まずなぜ飛ぶのかって話です。で、さつきちゃんはなんか見えないみたいな感じじゃなかった？見えるの？トトロ。なんかそういう設定あったと思う。あれですよ、子供の心を持ってる人じゃないと見えないみたいな。
うんうんうん。ああ、確かにそういう設定あったね。確かに。
だから想像するに、
うん、
あれですよ、さつきちゃんは最初は見える。だけど、
うん、
途中から見えなくなっていって、めちゃ悲しいみたいな。
いや、それはダウト。それダウト。私違うと思う。
そういう大人になっていく、その寂しさみたいなのを表現した映画だったんじゃないかな。それ
はなかった。いや、もともと多分、さつきちゃんはすごいしっかりしてる子なんですよ。
うんうん、
だから、多分、私は自信ないな。もしかしたら見えなかったってシーンはあったかもなってちょっと思いました。
うん、
でも、基本見えて、最後には見えてたと思う。
まあ、確かに。
なんか一緒に終わることはなかったんじゃないかな。
あと、あれですよ。キャラ情報で言うと、猫バスが出てくるはず。
あ、そうですね。猫バスは出てきます。あと、男の子のキャラ出てくるのは、
マジ？
ご存知ですか？
全然知らない。男いた？
カンタくんっていう。
カンタ。あ、なんか、カンタバーカって言うやつ。
そうそうそうそうそう。
てか、なんか、バカみたいなのも結構ない。なんか、メインのバカみたいな。
うんうん。
あ、違う、お姉ちゃんのバカみたいな。
お姉ちゃんのバカはありますね。メインのバカもあると思うよ。
なるほど、
ね。どっちもあったと思います。
とにかく、こう、トドロにおけるののしりはバカ。
バカ。
なるほどね。
そうですね。地元の、
カンタ君重要？
地元の男の、まあ、それなりに。
なるほどね。
うん、地元の男の子です、
ね。はいはい。まあ、カンタ君はじゃあ当然、サツキちゃんのことはちょっと気になってるみたいな。
まあ、ちょっと気になってるね。
うん、まあ、ハヤオは当然そうしますよね。
ハヤオは当然。
ハヤオのことだから。
うん、まあ、でもそんなに主要ストーリーラインに絡んでくるかっていうと、どうかなって感じはしますね。まあ、ただ、結構、あれなんですよね。サツキちゃん、メイちゃんは結構、なんていうか、都会から来た子たちみたいな感じ。あ、なるほど
ね。千と千尋的なね。
まあ、千と千尋とはまた違うけど、まあ、ちょっと馴染めない感じなんだと思うんですね、最初は。てか、なんかこう、ね、気になる都会から来た女の子に意地悪したいみたいなのが、
多分、感覚
的にはあって、
はいはいはい、
なんかちょっと最初は、なんか対立関係にあるんだけど、まあ、最終的には多分、なんか、こう、役に立つって言ったらだけど、なんて言ったらいいかな、なんかその、めいちゃんを探すのを手伝ってくれたりするはず。
あ、めいちゃんいなくなるんですか？
だって家出するとこまで知ってたじゃん。
あ、家出する。あ、なんか、俺は、トトロ見つけるところは、家出するんだけど、
うん、
それ以降、なんか一緒に家出するのかなと思ったよ。
誰と？
さつきちゃんと。
あ、二人で。いや、うん、それは違う。
あ、違うんだ、うん。メイちゃんだけなの。
うん。
じゃ、トトロに会うのはやっぱメイちゃんだけなんちゃう。
あ、そうだね。私もそこ曖昧だな。曖昧になってきた。ね、見えてたかどうかわかんなくなってきた。
僕のもう一ついいですか。ポスター情報で、
はい、
雨が降ってるんだけど、
うんうん、
トトロが傘さしてくれる。
あ、そうそう。うん。
それは合ってる。
合ってる。
それはシーンにある。うん、なるほどね、うん。トトロはなんか、もののけ的な存在なんですよね。多分ね。
そうですね。もののけ。まあ、精霊みたいな感じかな。
ね、妖怪みたいな感じですよね。
妖怪、まあ妖怪といえば妖怪なのかもしれないけど、みたいな、うん
うん。
まあ、ほのぼのとした妖怪です、
ね。ほのぼのとした妖怪、うん。トトロは何食べて生きてるとかってあるんですか？
なんかどんぐりじゃないですか。
あ、なるほどね。熊的なね。
どんぐりの木をこう育てる
みたいな。あ、はいはいはいはい。育てんの？
なんかそういうシーンありましたよね。
おお、そうなんだ。
あ、てかなんか、あれなんです。私が覚えてるシーンは、
うん、
なんか、私はネタバレ話してもいいんですか？結構曖昧じゃないことを喋ってもいいんですか？
いいよ。
なんか、さつきちゃんとめいちゃんが、確か種を植えるんですね。木の、将来木になるような、
はいはい
はい、こう木の実というか、まあ、それこそどんぐりとかを植えるわけですよ。
はいはい、
で、それが一晩で、こう、ぐんぐん伸びて、あっという間に大きくなっちゃうっていう夢を見るっていう。
あ、夢落ちなの、うん、夢落ちなんだ、トトロ。
いや、 でもトトロ自体が夢では多分ないんです
よ。なるほどね。
で
なるほどね。
夢だけど夢じゃなかったっていうシーンが
あります。なんか見た気がする、
はい、
そこ、
はい、でだから
それ見てないかもしれないな。
翌日あのなんか芽生えだけはしてて、
はいはいはい、
なんていうか種子
から。あ、なるほどね、なるほどね。
であの大きくはなってなかった、なんか森みたいにすごい大きく育ったわけじゃないけどみたいな、あの芽生えてて、なんかこう夢だけど夢じゃなかったねみたいなシーンはあって、だからこうトトロが出てくるシーンっていうのはまあ何回かあって、
はいはいはい、
そのなんかその夜のあったことは本当なのか前かしなのかっていうのは、それは夢落ちなのかどうかも多分あんまり明言されてないというか、
ね、ね、
まあ分かんないんですよね、うん、そこはね。
でもさつきは二度と見られないみたいな感じ。
いや そ, こ
そこは別に
さつきに見えてたか見えてないかが私自信なくなってきて、なんか捕まるんだよこうやってみたいな感じで、なんか確か見えないさつきを目が導くというか、
うん、
なんかこうするんだよみたいな、
うんうん、
なんだろう、不思議の世界の案内人はむしろ目なんです
よ。うん、なるほどね、なるほどね。
さつきちゃんは多分なんかちょっとあのえこれでいいのみたいな感じになりながら、その不思議の世界にも、
はいはいはい、
あの確かちょっと足を踏み入れることはできるんだけれども、見えてたか見えてないのかっていうのはちょっとね、私は覚えてないです、
ね、
正直。
さつきちゃんはなんかお母さん的存在ってわけではない、okay、結構年の差はあるよね。
いやそんなにないと思う。
あ、そうなの、
うん、そう、小学生とだって5歳とかの年の差だ、小学生だからね。
小学生何年生ぐらい、
高学年だとは思う。多分5歳差とか5、6歳差、ね、10歳と5歳とかなんじゃないですか。これ曖昧トトロですけど、
うん、曖昧トトロ。なるほどね。
まあ、じゃあ
10歳は確かにな、なんかサンタ信じる信じないみたいなののこうギリ、
まあ、
ちょっと信じなくなってくるみたいな感じ
です
ね。
ただなんかさつきちゃんはもともとすごくお母さんがまあ入院してるので、あそこを知ってます。
マジそうなの。お母さん出てきてないってことじゃ。
お母さんは最後のシーンでちょろっとだけ出てきて、え、めっちゃ曖昧ストーリーじゃないですか。
そう、めっちゃ曖昧
ストーリー。お母さんの入院している病院の近くに、まあ、空気がきれいなところに行こうってことで。
マジ？だから温室みたいなとこ出てくるんだ。
あ、そうですね。
あ、なんだっけ？なんかあるよね。てか、お父さん植物学者的な感じなかったっけ？
いや、お父さんは植物学者、まあ、大学の文系の研究者っぽい雰囲気。
あ、そうなん、
まあ、文系なのか分かんないですけど、まあ、あの、なんていうか、実験とかはする感じじゃなくて、まあ、
音質出てきたと思うけど。
音質出てきたっけ？そこは記憶にないです、私。
なるほどね。
うん、
え、お母さんは、じゃあ、入院してる。
うん、うん、うん。
ってことは、じゃあ、さつきちゃんは、実は最初は見えないんじゃない？
いやもう覚えてないそこ。
メイちゃんに連れられて、
うん、で最後ちょろっと見えた
ぐらいの感じ。最後見えたーってなってでなんだこれはってなって朝起きて、うん、いやあれはやっぱ夢やろってなったんだけど、こうニョキって生えてて、
うん、
夢じゃなかったーってなって、
うん、
メイちゃんはだから言ったやろっていう、うん、そういう。
それだいぶもうだいぶずれてる、だいぶずれてる気がする。え、だってそのなんていうか、そのシーン、そもそもその夢だけど夢じゃなかったシーンっていうのは多分結構前半ですよ。
あ、そうなの？マジ？
うん、え、その後また。前半のハイライトです。で、その後、あ、え、これ、
どんぐりのいいのみたいなのが、まだ前半なんだ、すごい。
前半というか、まあ、中盤の見せ場みたいな感じです、ね。
はいはいはい。
で、その後、めいちゃんがいなくなっちゃう。
うん。
っていう。
うん、
でそこからが、まあ、最後の話っていう感じ
です。なるほどね。じゃあもう、トトロの存在は、こう、サスキちゃんは、おるんや、ってなってて。
いや、まあ信じてはいないのかな。どうなんだ、さつきちゃんがどう思ってたか分かんないです。まあいるのかもしれないけど、まあ私はもっと早く大人にならなきゃいけないからみたいな。いや、それでさっきちょっとなんか言いかけて、うん、あの言い損なってしまったのが、要するにお母さんがその入院してるから、
うん、
私はメインのことをこう見てあげなきゃいけないんだっていう、そすごくしっかりしたお姉ちゃんになりたいんですよ、
はいはいはい
はい、彼女大人になりたいんですよ彼女。
そこはちょっと僕の想像と結構合ってますね。
あ、そうなんですか。
なんとなくそうなんじゃないかなと思ってました。うん、
だから大人になりたいし、まあ、実際かなり大人びていて、すごい何でもなんかご飯作ったりとかもなんかしてるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、なんかちょっとのほほんとしたお父さんにと、なんかわーっていう遊び盛りの妹に挟まれて、大人になりたい、
はいはいはい、けど面倒を見たきゃいけないみたいな。
そう
なるほどね。でもまだ子供みたいな。
そう、でも本当は子供なんだけど、あんまり子供でいられない彼女ってい
う。なるほどね。そうだったのか。でも後半何があるんだ。 でも猫バスに乗って空飛ぶみたいのは
ある
あるんですよね。
あるある。
なんで？なんか、そのカンタ君はじゃあ出てくるのかな？どういう、
今までの
そのピースを
はめていくと、そうそうそう、最後の方を想像してください。
でもその家出するのか、
うん、
そうか、めいちゃんはでもなんで家出するんだ、なんか嫌になったってことか家庭がさつきのちょっと子育てがやっぱ限界があったっていうことですかね。
まあまあ結構近いね。結構近い。
めちゃめちゃ喧嘩しちゃったみたいな
話。まあそうだね、
うん。
まあそうですね。
なんかおばあちゃんが探しているような気がしたんだよな。
あ、そうですね。
なんかちょっとそれは覚え
てます。うん。てかなんか結構もうやばい、いなくなっちゃった、探さなきゃみたいな感じで。
もうさつきボロ泣きじゃないですか。
さつきはボロ泣きしてましたね。
もう自分のせいだみたいな感じですね。
うんうんうん、そうそうそう。
でメイはトトロと一緒に、
うん、
その間お腹のベッドでポヨンポヨンしてるわけですね。
まあそうですね。
でショートトロとかとこう遊んでるわけですね。
そうそうだ
った。でもめちゃめちゃお腹空いちゃって、
うん、
山の中からトトロが返してあげるんだ。じゃあ、まあ、猫バスで乗って、
うん、
で帰るんだ家に。
ああ近い。
お、
非常に近い。でも帰るとこ家じゃないんです。
あ、そうなんだ。
うん、行き場所違うんです、実は。
おお、でもなんか他に場所はないかな。
まあでも家と言えば家です。
お、
家と言えば家。ヒントはお母さん。
あ、お母さんの病院に行くの。
そうそうそうそうそう。
あ、なおんね、なおんね、お母さんに会いに、うん、お母さんに会いたくて家出したんだ。
あ、そう、結構それに近い。
なるほどね、
非常にそれに近い、
はいはいはい、
うん、と思います。私も曖昧トトロなんで分かんないんですけど、うんうん、まあ多分そういう理由で、確かなんか退院の日程がなんかずれちゃったとか、
あ、はいはいはい、
あ、てかなんか退院できるはずができなくなっちゃって、
うん、
お母さんの病状が悪くなったんじゃないかっていう風に、うんうん、まあ子供たちはすごく心配するわけですよ、
はいはいはい、
で、まあなんかそういうその経緯、そのなんか話のどっかのねじれでさつきとメイが喧嘩してっていう、そういう話だったと思います。
なるほどね、なるほどね、
うん、でもかなり組み立てられてる、
うん、かなり、
うん、もうい
ける、近づいてきた、うん、真相に、
うん、真
相に。真相はあるタイプの映画なんですよ。
ないない。
別にない。
真相はない。
真相はない。
真相はないけど。
でも、サツキは、だから、うん、トトロに頼りたいんだが、
うん、
見えないみたいな感じですよね、きっとね。
見え、
その、
そこね、覚えてないんだよ。
家出して心配するサツキは、大人モードなわけだから、
うんうんうん、
僕の仮説によるとね、
うん、
頼りたいんだけど、
ね、
そう、うん、こう見えないわけですよ。
うんうんうん、
でトトロのところいるんじゃないか、助けてくれるんじゃないか、うん、今まではそうだったから、
うん、
でもそうじゃないんですよね、
うん、
で何かしらでなんかこうタツキが自分も子供だみたいなことを思い出すみたいなのがあって
うん、うん、
で見えるようになって、
うん、
で連れてってくれて、
うん、
めいちゃんのところに、
だ誰、
もしくはめいちゃんと一緒にタツキを迎えに来るんですよ。タツキも多分ね迷子になっちゃうの、
うんうん、
探してる途中に、
うんうんうんうん、
でそこにトトロがやってきて、
うんうん、
で、みーちゃんも一緒にいて、
うんうん、
で、お母さんに会いたいよね、さつきちゃんもって言って、さつきちゃんも思い出すわけです、
うん。
私もお母さんにめちゃめちゃ会いたいんだって。
うんうんうん、
で、一緒に猫バスに乗って、
うん、
で、病院にピュンって飛んでって、うん、お母さんに、なんか窓越しとかに会うわけですね。
うんうん、
その、さつきとめいは、こう、バスからこう手を振るわけですよ、
うんうん。
で、お母さんも、なんかこう気づくみたいな、
うんうん、
でその後、お家に帰ってきて、
うん、
めでたしみたいな。
あー、いや、なかなか近い、なかなか近い、多分私が覚えてるのに相当近いけど、 お母さんは帰ってきはしないと思う。
あ、なるほどね、
うん、
なるほどね。まあまあまあ、でもまあそんな感じなんじゃないかなと想像しました、
うんうんうん
うん、いや、どこまで合ってるんだろう。
いや、相当合ってる、相当合ってる、
うん
うん、だから相当合ってるけど、まあなんかいろいろね、そのお父さんがどういう感じかとかも結構抜けているし、まあ私もだいぶ忘れてるかな、
うんうん、
まあ、だからなんかこう、うん、主要ストーリーラインは今ほぼ組み立てられたような気がしますね。
なるほどね、
うん、
前半の山場がこうニョキッと気が入る
みたいな、うん、いや、まあそこはあかんに山場って言っていいのか分かんないけど、
まあ、でさつきも見えるってなって、でその後めいちゃんが家出して帰ってくるっていうことなんですね、
うんうん、
なるほど、うん、 わかりました。ちょっとかなり見た気になってきたわ。
うん、でもなんか見えた見えないあたりは私マジで覚えてない。
なるほどね、
うん、
いやなんか僕がなんとなくこう、うん、チラ見した感じでは、
うん、
結構なんかそこがこう物語のキーになってるんじゃないかと
予想。あ、まあそうですね、多分そうなんですけど、その辺の細かい事情を忘れましたね、う
んうん、ね、まあなんか見てみると改めて面白いのかもしれない、
うん、うんうん、そうですね、
まあ、オリジナルのあの罪と罰のやつは最後にこう見るというか読む
ん
ですよね、
うんうん、
でまあいやこう想像してたより全然面白かった
みたい
なことを言って、
うんうんうん、
みんなで本当の読書会をして終わる、うん、
なるほど、
ですけどね。
それはやりますか。
うん、我々もちょっとあの借りてきてやってもいいかもしれないですね。
はい、
まあじゃあ割とあの隣のトロは彩香さん覚えてたので、
はい、
まあ、今度は彩香さん覚えてないやつにしましょう、
はい、
っていうことで、なんかありますかね。なんか。
ジブリで。
ジブリ。なんかポニョとか言って言ってたけど。
あ、ポニョはね、本当に全然覚えてない。
一応見たことある。
なんか、うっすら家でかかってるのを見た。
DVD。ああ、いい感じの曖昧ぐらいですね。
うん。あの、ポニョ、ソースケ、スキーぐらいわかる。
じゃあ、登場人物は2人確定してるってことですね。
うん。いや、登場人物で言うと結構出てくる気がする。お母さんが最後の方出てくる。
誰の？
ポニョの。
おお。
ソースケのお母さんも出てくる。
おお。ポニョのお母さんはどんな人なんですか？
なんか人魚の、こう、人魚？金魚？金魚を滑るものみたいな。
なるほど。
なんか、
大いなる存在
みたいな感じ。大いなる存在
みたいな感じ。なるほど。ポニョはでもどういう話なんだっけ？でも、俺も全然覚えてないや。
いや、全然わかんない。どういう主題だったんだろう、あれは。まあ、
でも崖の上のポニョだから、崖の上にいるわけですよね。
ああ、そうだね。だから、やっぱりなんか人魚姫オマージュみたいなのはある気がする。
ほう。なんか。人魚姫がどういう話かかなり曖昧だな。
もう何もかも曖昧じゃん。
うん、ポニョは何なんですか？足あるんだっけ？
足が生えるんじゃないの？
生えるの。
だから人間になれるんですよ、確か。ちょっとだけ。
ちょっとだけ、しかも。
多分。ああ、どうだったんだろう。
いや、この辺ね、超曖昧。みたいな感じだ。
うん、この辺超曖昧で。まあ、ソースケと出会って、
うん、
なんか、こう、水の外を楽しむポニョみたいな描写は
あった。はいはいはい。
うん。
それは魚状態で楽しむの？
いや、そこが曖昧なんだ
よ。ああ。じゃあ、何かしらで足が生えるんだ。
足生えたか生えてないかは正直結構曖昧で。
かなり確信部分。あやかさんの中ではでも生えていた記憶はちょっとある。
わかんない。なんか、いや、最初なんか水桶みたいなとこに入れられてた気がするから。
なるほどね。最初は、本当の最初は
じゃあ。だからその、なんていうか、人間の世界に迷い込んでしまったっていうところは確実で、
うんうん、
で、足が生えたか生えてないかは曖昧。
なるほど。
うん。
なるほど。でもまあ想像で保管すると、
うん、
そっからお母さんが出てくるのにつなげなきゃいけないわけですね。
お母さんめっちゃラストの方に出てくると、
うん、じゃあどうやってどうなってお母さん出てくるんですかね。
なんかポニョがいることによってまあなんか越境しちゃったわけですよね。ポニョって多分その
海の世界から、
うん、から、うん、陸の世界に越境してしまったせいで、はいはいはい、なんか世界のバランスが崩れて大変なことになって。
なるほど。
で、
ポニョは出てきただけだけど。
うん。で、最終的にお母さんが丸く収めるみたいな話だと。
なるほど。なるほど。あ、じゃあまあ、そこは別に足生えなくても成り立つストーリーな気はするけど。
そこ気に、そここだわるね。足生えるか生えない か。
いや、まあやっぱ人魚姫モチーフだったら結構大事なとこなんじゃない？
まあ、うん。確かに。
うん。あとなんか海の中、仲間みたいに出てこない？それは、なんか、あれか。いや、
出てこなかったと思う。
リトル・マーメイドみたいなのに引きずられすぎか、
うん。出てこなかった気がする。
あくまで海の世界の住人は、まあ、ポニョ、重心。
うん。
ポニョと音、あ、お母さんか。
いや、お母さんは本当にずっと出てこない。
なるほど。
もう本当ネタバレみたいな感じでお母さん出てくる。ネタバレみたいな感じっていうか、多分ね、結構偉いんだと思う。その偉い人の娘なんだと思う。
お嬢様なんだ、
ポニョ。そうそうそう。
なるほどね。なるほど
ね。なんか今さ、答え分かって私に聞いてる。
いや、まあ、僕はほぼ覚えてないので、こう、むしろ、聞こうと思って聞いてます。どんな。
二人とも曖昧じゃん。
二人とも曖昧です。まだ見てないんで。
うん。
まあね、今後、ちょっと借りてきて、また、実際どうだったかって話はできるといいですね。
はい。
うん、 でもポニョね、なんか波、なんか津波みたいな大きな波があったっていうのは覚えてる。
そう、だから多分それがね、なんか越境したことによって起きる最悪だったと思う。
お母さんがマジブチ切れて波がグワーってくるみたいな感じ。
あ、そうなのかな、わかんない。お母さんがどっち側なのかよくわかんない。まあ多分ポニョを水の世界に戻そうとするのかな。
はいはい、探してるうちにこう、うん、なんかそれが嵐になっちゃうみたいな感じだ
から、うん、なのかもしれない、わかんない、はいはい、なんか最後のエンドも結局どうなったのかわかんない。もうポニョとソウスケは二度と陸とこう、うん、なんていうか海に分かれて会えませんでしたなのか、うん、まあ、なんかたまに陸と海でそれぞれ生きる明日か3ルートなのか、
はいはいはい、
なんかどういうルートなのか全然覚えてない。
あんな相思相愛だったのに。
相思相愛だったのかな。
ソウスケは好きっつってるから、
まあね、ソウスケはポニョのこと好きだったのかな。
あ、なるほどね。逆にポニョがまとりついてるだけっていう可能性はある。
まあというか、ソウスケはポニョのこと好きなんだけど、まあ妹みたいに思ってる感じがするよね。
なるほど、
ね、
うんうん、なるほど。
まあポニョの好きも何なのか分かんないけど、
うんうん、まあそうだな。まあポニョを、うん、海から連れ出してしまって、でそれでこう怒った海が嵐となって、
うんうん、
最終的にお母さんが出てきて解決みたいのは、うんうん、まああり得る、
うん、今のところ。やっぱりなんかその流れだったらポニョは海に戻って解決なのかな。
そうかもね。なんかバイバイって
か海なのかな、うん、そもそも金魚だよね。
確かに淡水じゃん。淡水魚だった。
湖だっけ。
湖なのかな、
わかんない。そこが
でもやっぱ波があるから海なんじゃない。
ああそうなのかな。
なんかぼんやりあのね、まあ、海の波のイメージだけ覚えてる。
ああ、じゃあ、
その前後一切わかんない。金魚？あ、確かに金魚。なんか金魚イメージはどっから来たんだろう。
あ、赤いし、ヒラヒラしてるしね。
なるほどね。
うん、まあ、なかなか自然界にあんなヒラヒラしてる魚少ない
とか。金魚姫なんじゃない。
金魚姫だと思う。なんか思いついた
けど、
うん、
金魚姫ってフレーズがなんかこう、
そうそうそう、なんかあったよね。
思い出されてきた。
やっぱ金魚がモチーフではあると思う、う
ん、けどまあ海なんだ。
うん、
なるほどね。
だから崖の上にソウスケが住んでて、
うん、
その崖の下が海なり湖なり、要するに水があって、要するにすごくそこにはギャップがあるわけですよね、はいはい、地続きではない、砂浜のポニョではないです、うんうん、わけですよ。
あれ、なんかお父さんがこう、あの、航海士みたいな感じで、
あの、旗
振るみたいなやつ
が。あ、多分そうだったと思う。なんか、お父さんは、そう、海に出てるかなんかで会えなくて。
だから似た話があるんだよな、結構。あの、思い出のマニーだっけ？なんか忘れたけど。
え、あれじゃない、ルーの歌じゃない。
あ、ルーの歌もかなり似ている。それは、まあ、あの、まあ、多分リファレンスなんだと思うけど、ポニョへの。うん。
いや、マニーは似てないと思うよ。結構違う話だよ。な
ん
か
ジブリ系で、こう、また海のそばに住んでる人が出てくる、話があったような気がするんだけど、曖昧だな。ちょっとそれと混ざってるかもしれないですね。
もうなんか、
まあまあ、今の仮説としては、まずお父さん航海士。
うん。
で、
うん。
多分だからきっと嵐が来るからお父さんも、
うん、そうそうそう、お父さん危なくなっちゃって、でお父さん助けるためにもソウスケは
こう、うん、ソウスケはだからポニョを
ないといけない、
こう嵐から守ろうとしてたんだけど、
うん、
あ、これはなんか帰んなきゃいけないやつだってなって、
うんうん、
海に話してあげると、
うんうん、
お母さんも迎えに来てくれて、
うん、
で解決みたいな。
ああ、まあすごい、それはしっくりくる、
ね、なるほどね、うん、じゃあそれでいきましょう、うん、
はい、じゃあ我々の仮説はそれで、
仮説はこれで、
はい、
まあ、ちょっと後日あの検証するので、実際正しいのかどうかっていうところですけど、
はい、
はい、まあ、もうすでにね、あのツッコミどころをもしかして覚えてる人にとっては満載なのかもしれないですけどね。うん、なんか実はね、いい線いってる説もあるんで、はい、
そうですね、ちょっと期待してみましょう、は
い、検証してみようと思います。それではですね、我々2人が語った曖昧なトトロおよび曖昧なポニョについて、実際にね、あのオリジナルの映画を見て、
はい、
検証してきましたので、
はい、
その結果をお伝えしようと思います、
はい、思います。
まあ、ここからは当然ですけど、一応トトロとポニョのネタバレは含まれますので、
そうです、
まあ、そこまで気にする人は多いかどうかわかんないですけど、はい、ご注意くださいということで、
はい、
まあ、まずはトトロはそんなにこう、まあ、長くはなくならないと思うんですけど、ほぼ、うん、あの、彩香さんがね、覚えてたんで、
そうですね。
はい。いくつか論点はありましたね。
うん。私が覚えてなかったのが、サツキにエトトロが見えてたのか見えなかったのかっていう点で。うんうん、
俺が言ってたのは、サツキは最初は見えないけど、子供の心を取り戻して見えるようになるっていうことだったんですけど、
うんうん、
多分そもそもサツキは会えてなかったから見えてなかった。
うんうん。前半はそうですね。
時期あったんだけど、
うんうん、
まあ、その後普通に見えます。それは別になんか取り戻すとかではなく、
うんうん、
こう普通にその森のトンネルをくぐって会いに行くのかな？違うか。うん、
いや、最初は。
ファーストコンタクトは、バス停で待ってる時か。バス停で
会ってる時。
で、うん、こいつがトトロかってなるってことですよね。うんう
ん、その後は、まあ、お願いしたら、実際そのトトロの ねじろみたいなところに消えたりして、まあ、見えてない見えたり見えなかったりっていうのは全然なかった。っ
う
ん
うん、確かに。
うん。ので、まあ、その、トトロが見えるイコール子供の象徴みたいなのは、
うんうん、
なんかまあ、多分なんとなくそういう意図はあったんだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、サツキがボーダーラインにいる、そのボーダーラインの大人側にいるっていう描写は一切なかった。
うん、そうだね。確かに。
はい、
うん。
ということでした。あともう一個の論点として、まあ、メイがその、トトロたちの世界、不思議な世界で迷っていた。うん、まあ、メイがまず迷ってしまったっていう話は、まあ、覚えてた通りだったんですけど、うんうん、まあ、なんか、トトロたちの世界で迷ってるんだと思ってて。
うん、ガチ迷いだったよね。
うん。まあ、普通に道に迷ってました。普通に
人間の世界でガチ道に迷って、
うん、
まあ、お母さんにトウモロコシを届けるために、こう病院に行こうとした。
うん、うん。
でね。で、ただその途中で、こう、普通に迷って、普通に田んぼの、なんか、こう路地みたいなところにいて、なんか、お地蔵さんの近くでワンワン泣いてたら、トトロが乗った猫、ね、バスが迎えに来てくれた。
そうですね。まあ、だから、こう、探すのを手伝ってくれたっていう感じでした ね、
うんうん、
ね。
うん。
はい。で、あとは、お父さんの仕事、まあ、研究者だったってことはなんとなく覚えてたんですけど、
うんうん、
まあ、多分大学で非常勤とかだったのかな。だから、家で仕事してたり、うん、大学で仕事してたりする場面が出てくるっていう感じでしたね。
うんう
ん、で、あと、お母さんは本当に私最後の場面だけ出てくるんだと思ってたら、
うんうん、
意外と最初の方にみんなで会いに行ったりしてたんで、ね、
うん、
あ、意外と最初からお母さんの存在って出てたんだなっていうのは覚えてなかったポイントでした。うん、
確かに。まあでもね、空気が綺麗なところに、こう病院に行ってるんだったら、
うん、
こう帰ってきたら、あの家は結構埃だらけで、大変そう。
確かに確かに。それはそうかもしれない。うん。ちょっと想像以上に家ボロかったですね。
確かに。柱腐っての大丈夫かなみたいな、うん。まあでもすごい楽しそうですよね。
うん、うん、そうですね。
子供たちにとっては。まあ、
自然にそう囲まれて、すごい素敵な環境でしたけど。
はい。まあじゃあトトロはね、まあほぼ大体彩香さんが覚えてた内容が合ってたと、うん、ということで、うん、この辺にして、ポニョですよね。
ポニョですね。
ポニョは衝撃でした、ね、
全く覚えてなかった。本当に、うん、多分開始2分ぐらいでもう、
こんなやつおったんってこんなストーリーだった
のかっていう。そうそう。なんかめっちゃ怪しいやつ出てくるんですよ、開始2分で。
うんうん、
で、まあなんか、藤本かな、
そうそうそうそう、
こう
人間ですよね、しかも、ね、
人間なんだけど住んでる人間で、ちょっとマッドサイエンティストっぽくて、なんか海の中で実験とかしてて、
うんうん、
っていう、
いや、そいつのことをもう完全に忘れて、
ね、もうね1ミリも覚えてなかったんですよね、うん、
なんか海の遺伝子のパワーを抽出したなんか汁みたいな、
そうそうそうそう、
濃縮していて、
うん、
でその汁がこう壺いっぱいに溜まったらそれを解放し、カンブリア紀のようなデボン紀かのようなこう豊かな海を取り戻すのだって言って、
うんうんうん、
まあ多分なんか地球のその生物的な多様さのなんか一番のこうピークとしてイメージしてるんだろうなと、
うんうんうん、
そのデボン紀を、でなんか今は陸上の生物がこう我が物顔で地球を牛耳っているが
、うん、
昔は地球の中心は海だったのだみたいな、
うんうん
う
ん、
こういう思想を感じる、うん、まあそれは僕の解釈なんで、
うんうん、
こう中で言ってるわけじゃないですけど、
うん、
まあそういう感じの、人でしたね。
まあそうですね。いや、彼はまあ人間なんだけど人間を毛嫌いしていて、
うんうん、
まあ魚を愛する海を愛す、うんうん、愛するみたいな感じですよね。
そうですね。
で、なんか、その、本人は元は人間なんだけど、人間であることをおそらく捨てて海の中に住んでいる。
うんうん、
まあ、ただ空気はなきゃいけないのかな、多分、
うん。
うん。なんかよくわかんないですけどね、その辺の。まあ、そんな感じで、まあ、その、藤本の存在っていうのを全く覚えてなかったというのが一番衝撃でしたね。
うんう
ん、で、 まあ、ポニョどうやって始まるかっていうと、その藤本のところからポニョが逃げる。
そうです
ね。で、地上にこうやってきたところを宗助が偶然捕まえるっていうところから話が始まるんですけど、
うんうん、
そこも全く覚えてなかったですよね。
そうだね、
もうびっくりするが覚えてなかった、
うんうん。
で、最初の頃は全然その足も生えてなかったですよね。
そうだね。
うん、ただの金魚
です、ね。あ、しかも、人型と、ポニョ型というか、魚型の間に、なんかすごいカエルっぽいやつあるじゃん。
そうそうそう。
両生類形態。
両生類形態。
なんか、あれも結構、なんか衝撃でした
ね。うんうん。あれも衝撃だった。そうそうそうそうそう。え、いいのこれみたいな。
人間カエルみたいな状態で。うんうん、それはなんかこう、途中でもう、人間まで一気に進化するのかと思いきや、
うんうん、
割とその状態で、
うんうん、
その後、なんか、こう、もっと人間になれたみたいな気持ち、を込めて、
うんうん、
で人間に進化する
みたいな、うんうん、
そういう感じですよね。
そうですね。
かつなんか進化も自分でこう自分でっていうかなんかなんだろう、結局藤本の汁みたいなデボン生き汁がを浴びてしまい、こうポニョがスーパーパワーを手に入れ、その後人間に私はなりたいから人間になるっていう感じ
そうですね。まあ、あとはなんか力を使いすぎると
ですね。
カエルに戻っちゃうみたい
ああ、
な
確かに確かに。
感
それ
じ。
はありましたね。デボン期パワー。
魔法みたいなのを使いすぎると、ちょっと、なんだろう、人型を保てなくなって、カエルに戻っちゃうみたいな。
そうですね。
シーンはちょいちょいありましたよね。いや、そう、宗助すごかったね。宗助は、魚のポニョも好きだし、その中間の、カエルポニョ
もう好
を見
きだ
ても、
し。
全然びっくりしないし、もちろん人間のポニョも好きだし、
確かに。
愛情深い男ですよね。
確かに。僕は
そう。
ポニョを守るんだっつって。
そう。だから足が生えていたのかどうかってところがまず曖昧ポニョの最初の論点だったんですけど、それに関してはまあいろんなステージがありました。もう本当にヒレからカエルから人まで、全部ありましたというのが結論ですね。で、まあ、なんかお母さんが出てくる経緯についても結構我々勘違いしてて、まあ、ポニョが出てきただけで海の秩序が乱れてしまってっていうことだと思ったんで
そう
すけど、まあ、そうじゃなくて、そのデボン生き汁をポニョがこぼしてしまった。それが
確か
多
に、それが
分
きっかけなの
きっ
か
かけで、なんか海のパワーがすごい上がってしまったっ
まあ
てい
で
う。
も、津波みたいな感じで街が沈んじゃうのは、まずポニョが、こう、宗助に会いたいから、みたいな感じでもありました
まあ
ね。
そうですね。
描
会い
写
に
とし
来
て
よう
は。
としてたからっていうのもあって。でもなんか思ってた以上に津波の描写が怖かったという
ああ、
か、
そうだね。
あれ
確か
は
に。
確かにちょっとしばらく地上波でやるのやめようと思うレベルだなと思いました。結構
確
怖
か、
かっ
ポニョの
た。
公開が2008年なので、東日本大震災の前ではあるんですよね。で、その後は、多分、金曜ロードショーとかであまり、多分、放映されてないん
そう
じ
で
ゃ
し
ない
ょう
か
ね。
な
多
と
分、
は
い
思
や、
いま
そうだ
す
と思
ね。
いますよ、本当に。そう。だから、ポニョが出てきただけで、なんか、海の秩序が崩れてしまったとかではなくて、まあ、デボン生き汁との合わせ技みたいな感じですよね。
そうですね。
で、どうやらその、なんだろう。デボン生き汁をこぼすきっかけになったのは、藤本が連れ戻しに来ちゃうんですよね。ポニョのことを。まあ、宗助がポニョを飼いたがってたんだけれども、ポニョのことをこう何回も何回も奪おうとすると、藤本は。で、最終的にポニョが奪われてしまって、で、海にこう返されてしまったと。で、一回その藤本の家に帰ったポニョが、多分宗助の血を舐めたことで、なんかよりに人間寄りになって、その時点で
人
ちょっ
間の遺伝
と、
子パワーを手に入れるってこ
手
となんですか
に
ね。
入れ、
DNA みたいな。
で、なんか手に入れちゃってて、で、それを抑え込もうとしたんですけど、藤本は。で、抑え込むのに失敗したというわけですね。まあ、だから、お母さんは、その、なんだろう、秩序が壊れた後に、どうにかしようって感じで、丸く収めるために出てくるって感じで、なんか結構穏やかな感じでしたよ
そうでしたね。まあお母さん別に怒り狂ってはなかったと。
ね。なかった、な
こう
かっ
ポニ
た。
ョを奪われてみたいな。もうお母さんひたすら寛容でしたよね。
お母
そ
さ
の、
んひたすら寛容。
藤本がやってることにも、まあなんか、みたいな感じだし、なんか別にポニョが陸に行こうが、まあいいけど、でもポニョがずっと多分、その陸の世界で生きていきたいんだったら、こう、代償を払う必要があるというか、魔法のパワーを失う必要がありますよっていう話をしてたのかな？ね、ラストの、お母さんとなんか相談しに行くみたいなところ、なんか謎っちゃ謎でしたよ
そう
ね。
ですね。お互いの、宗助のお母さんと、 ポニョの、ポニョのお母さんが話すっていう場面があって、でもなんか、そう。海のパワーが、そう、デボン期パワーが爆発したことによって、結局なんかデボン期の海になっちゃったんですよ。
うんうんうん、
なんか、本当にすごいでっかい魚とかがボーって泳いでて、うんうん、で、もうほとんど海に浸かっちゃってるみたいな状態だったんですよね。うんうん、あれは正直、まあ、早押しがやりたかっただけなんだろう。あれがやりたくて書いたんだろうなって思ったんですけど、
そう
です
ね、謎の船にみんな乗って、
そうそうそう、
おーいとか言って行って避難するとか。うんうん、で、ソウスケとポニョも、自分の、ソウスケを持っていたミニチュアの船をポニョパワーで大きくして、
うんうん、
で、多分リサお母さんの、働いてるところに行くのかな、
うんうん、そうですね、
行こうとしてる途中で
こうお母さんがその嵐の中出て行ってしまったのが心配で、
うんうん、
迎えに行くっていう描写があります、はい、でですね、そのなんだろう、ソウスケとお母さんが話してるところに話を戻すと、
うんうん、
で最終的にこの状況、そのやばいデボン期状況を元に戻すには、
うん、
まあポニョとソウスケが、まあ、これをまずこうどうにかする必要があると、
うんうん、
でポニョが人間になるか金魚に戻るか選ばなきゃいけなくて、
うんうんうん、
でポニョが人間になりたいって思った時に、そのなんだろう、ソウスケもポニョを受け入れなきゃいけないんですよ、
うんうん、
なんて言ったらいいんですか、結構重い契約っぽかったですよね、お母さん同士の、
ポニョは本当はお魚だけど大丈夫か、
うん、
みたいなこと言って、
うんうん、
大丈夫だよって言いますね。
そうそう、いやまだ5歳なのに永遠の愛を誓えますか、うん、みたいな感じの話だったよね、うん、だからこうわりかしそういう文脈で、いやうちらソウスポニョソウスケ好きって言ってるのは覚えてたけど、
うん、
ソウスケはどれぐらい、あ、なんかポニョのこと好きなのかってこと結構うちら言ったじゃないですか、うんうんうん、めっちゃ愛情深かったですね。
そうです
ね、そう、うちらがアホだった、
うんうん、まあ将来にわたるコミットメントしてるってことに自覚をしているのかちょっとよくわかんないですけど、
うん
うん、まあでもなんかどんな形態のポニョも大好きみたいな、思って一緒に生きていきたいみたいな、
ね、いやすごかったですね、
感じる。
だから私は結構あれはなんだ、お母さん同士で話し合ってるってことは、もしなんか失敗したら、
うん、
まあこうソウスケがポニョへの愛を失ったら、なんか、うん、ソウスケは代償を払わなきゃいけなくなってしまうのかなってちょっと思いました、うん、なんかこれが金魚姫モチーフは絶対意識してると思うんですよね、うんうんうん、
人魚姫の
方ね、あ、そうそう人魚姫モチーフは絶対意識してると思うんですけど、人魚姫は実らなかったらなんか海の泡となって消えてしまうみたいな話があるじゃないですか、はいはいはい、
うんうん、
なんかそれに近い何かがあったのかなと思って、
ね、
まあ、だからこそ、まあ、お母さんであるリサに多分何かしらこう、うん、話し合いが必要だったのかなっていう気がします。
なるほどね。
そうだから、そう、結末の想像も全然違ってて、
うん、
こうポニョは海に帰って、ソウスケは陸で、二人は海と陸で離れて暮らすっていう、もののけ姫エンドの可能性がありますねって、うん、でそれでポニョが海に帰って無事めでたしめでたしってなるんじゃなくて、なんだろう、一緒に生きるというか、ポニョが人間になって生きることにしたっていう結末で、うんうん、それも全く予想ができてなかった。
うん、あ、そうですね。まあ、だから結果的には、まあ、こう、なんだろう、その愛のコミットメントを守る限りは、こう、
うん、
ハッピーエンドっていう感じ。
まあ、そうですね。
なのかな？
うん、多分そんな感じなんだと思います。うん、まあ、あとは海なのか湖なのかっていう結構トンチンカンな
普通に海です
、ね、そうそうそう、
ただなぜか淡水でも生きられるっていうだけで、うん、水道水ザバーってやったバケツで普通に生きてて、すげえポニョって、
うん、まあ、あまりそこは淡水なのか海なのかその湖なのかみたいなあんまり気にしてない感じでしたよ ね、
うんうん、そうですね、
塩分濃度とかはいいのかなって思いながら、うん、水道水大丈夫かなって思いながら
大丈夫でした、
うん、っていう感じで、はい、
いや結構衝撃でしたね、
うん、いやまずその藤本は多分ポニョのお父さん的な存在なんですよね。
ああ、どうなんだろう、
微妙な感じですよね。
うん、お母さんの子供であることは確か、
確か
藤本との関係はまあ分からない、
うんうん、まあでもなんだろう、まあ、藤本はお母さんのことはめちゃくちゃ慕ってて、
うんうん、
お母さんの子供であるってことは分かってて、
うん、
でポニョのその妹たちをもう全部藤本が面倒見てはいますよね。
そうだね、
まあ、だから藤本がどういうやつかは分かんないんですけど、うん
うん、まあ、なんかこうお母さんがこう海の多様性の権化みたいな感じで、
うんうんうん、
その中で生まれた鬼っ子ポニョを、
うん、
閉じ込めて可愛がっていた、
うんうん、
藤本、
うんうん、
まあ、それはなんか珍しいからっていうのもあるし、なんかお前がその、うん、なんだろう、お母さんのパワーを受け継いだ
マジカルのお姫様だから守ってやらねばならぬのだっていう使命を持って、まあ、とにかく勝ってた。飼い殺しにしてた。
ああ。
けど飼い切れなかった。みたいな。
いや、なんか、普通に、なんか10年前は私たちもそうだったじゃないみたいな感じの、何年前は私たちもそうだったじゃないみたいな、かわがお父さんとか、その、ポニョを人間にするかしないかみたいな議論を、藤井本とお母さんがしてるシーンがあったから、はいはいはい、まあ、なんというか、二人は窮地の中であり、
うんうん、
まあ、ポニョの、なんだろう、その、こう成長を共に見守る立場ではあるのかなっていう印象だったんだけど、うんうん、まあ、だから保護者ではあるか、勝手に保護者をしているわけでは多分なくて、うん、どういう関係か分かんないけど、まあ、うん、まあ、父親的な立場ではあったのかなっていう気がする。うんうん、
なるほど。何年前かって言ってるのは、なんか、普通に生物が陸上に上がった時のことを指してるんじゃない？そんなことはない。
いやー。多分、あれは藤本の寿命の範囲の話をしてたと思うけど。
なるほどね。なるほどね。そっか。まあ、藤本は別に不老不死ではない。
うん。だって、元は人間だったわけだし。
まあ、確かに。確かに。
だから、
元は結構現代の人間っぽい感じだよね。
だからなんか多分、まあ、陸にいた藤本が海の存在になるっていう、そっち側だったわけじゃん。
うんうんうん、
で、今度は、海の存在だったポニョが陸の存在になるっていう話なわけで。うんうんね、まあだからそういう話を出し、過去の話を出したの
かな。藤本も、お前も海、陸から来たじゃん。
そうそうそうそう。ってことね。まあだから、ポニョもそういう風にトランジションできるよみたいな話だった、う
んうん。確かに確かに。まあそうか、うん。海の存在になったから、まあ海の中で生きて、ああいう魔法もちょっと使いこなせるようになってっていうことだったけど、まあ失うってこともまあ全然できるよねっていう。
うんうん、
失って、リュックの存在になるってこともできるよね、
うん、
ということで、うん、ポニョがそうなったってことですよね。
うん、多分そういうことなのかな、うん、まあ分かんないですけどね。うん。まあなんか、海の仲間たちみたいなのがいたのかって話も、サイドとしてありましたけど、
うん、
リトル・マーメイド的な感じでね、はいはい、出てきますよね。
まあ喋れるみたいなことで言うと、まあいなかったですね。
うん、うんうん。まあ、妹がたくさん出てきて、
まあ確かに、ポニョの。矢野亜希子が声を当てて、すごく。なんだろう、すごく矢野亜希子でした。はい。
うん、
妹
いやこれ、なんか、曖昧にというか、なんか何も考えずに見てたら、こう、こんなに驚きながら見ることってなかったと思うんですけど、
うん、
事前に仮説を持って、なんだろう、うん、論点を用意してから見ると、
そう、
こう、こんなに分かってなかったんだと思って、ちょっと衝撃がありましたね。うん。
いや、デボンキパワーのなんか、こう便利さ、あと老人ホームの話は割と濃く出てきましたね。
うんうん、うん、そうですね。それも全然覚えてなかった。
うん、全然なんかただの舞台って感じじゃなくて、うんうん、まあなんか象徴的な意地悪ばあちゃんみたいなのもこう出てきて、
うんうん、
で他のおばあちゃんたちはデボンキパワーを受けてこう走れるようになる
わ
けです
。う
ん、
あ、そうそうそう。
でもおばあちゃんはポニョのことが嫌いというか、なんかまあ海的な存在、津波とかが、うんうん、こう過去になんかあったのかな。
うんうん、
で嫌いなんで、まあ、入らないわけですよね。
うんうん、
まあそれでなんかちょっと無理して、こう、いやいや、半ば強引にデボンキパワーの中に引き込んで、で歩けるようになるわけですけど。
うんうん、
だからあれも何を象徴しているんだ
ね。いや、でもなんかもともとその幼稚園と、老人ホームを併設したいっていうのは、なんか早尾さんが昔から作りたかったやつらしい
です、ね。そうそうそうそう。うん。もともと、多分なんか本で書いてあるの見たことありますけど、うん、まあ、結局、老人は老人で、こう、分けて、こう、管理しているのは良くないと、
うんうんうんうん。
で、子供のパワーに触れさせれば、なんか、こう、しょぼくれた生活を老人ホームで送ることも必要もない、みたいな。
うんうん。まあ、だから、宗介が結構、まあ、お母さんが老人ホームで働いてて、その隣の幼稚園に通ってるっていう感じだったんで、
うん
うん、よくね、おばあさんたちの話し相手になってあげてて、うんうんうん、まあ、宗介はもうめちゃくちゃいい子でしたね。
うん、そうだね。まあ、ひたすらいい子だった、ね。
ひたすらいい子だった。最初から最後まで。
うん、確かに。あと、お父さんと通信するシーンありましたね。
ああ、ありましたね。うんうん、モールス信号
で。モールス信号ね。めちゃ賢いな。
うん、
賢い5歳。
賢い5歳。
って感じでしたけど。
うん、お母さんのことを下の名前で呼んでて、
リサ
って呼んでて、うん、すごいお母さんのことを支えてあげてる感じがして、
確かに
しっかり者で可愛かったですね、うん
うん。お父さんもそうだっけ？お父さんなんて名前だったっけ？
お父さんはお父さんって呼んでた。
お父さん
は
お父さんって呼んでたかな？なんか返事してくれたよみたいな名前で。まあなんかそういう感じの家庭なんだなとは思ってました。うん。
そうそう。
まあなんか、ね、面白い関係でしたよね。
うん、
まあどうしてああなったのかってちょっと謎なんで、こう、手放しに、まあなんか良かったねっていう感じよりは、まあまあそういう関係を描きたかったんだろうなっていう感じでしたけど。
そうですね。だからまあそこもユニークな感じでしたよね。うん、いや、そう、本当になんか、うん、こう、こうやってなんとなくジブリの作品ってやっぱ有名だから、
うん、
見てなくても結構情報入ってくるじゃないですか。
うんうん、
でこうタイトルだけで、タイトルとまあ断片的に見たそのなんだろう予告編だけでこうやって映画の中身をこう勝手に想像するっていうのは結構面白いなと、うん、思いました。
確かに他に曖昧なあの映画で見てみたいことありますか？
なんだろう、この前ちょっとスターウォーズ私全然わかんないっていう話をしたんですけど、
うんうん、
うん、でもちょっと多いな。
確かに綾香さんのスターウォーズの理解相当曖昧ですね、
うん、この聞いた時は。相当曖昧だから
スカイウォーカーが出てくるっていう。スカイウォーカーのことスカイウォーカーって呼んでる人初めて聞きましたけど。
そうそうそう、いやめっちゃ曖昧で本当に全然わかんないから、
うん、
なんか、まあ、見たい気持ちとちょっと長いなっていう
確かに、
うん、ちょっとね、1時間半ぐらいで終わる曖昧な映画が見たいです。うん、
なるほど、ね。ショーシャンクの空にとか。
ああ、私あれ見た。
あ、見た。それは結構覚えてる、うん、見たってこと？
まあまあ覚えてる。まあまあ
って感じ。うん。うん、まあやっぱジブリとかわかりやすく。てかなんか金曜ロードショーとかで一度は見たことあるけど、映画館で本気で見たわけじゃないみたいなのが、うんうんうん、こうちょうどいいわけです
ね。うん、そうです、そうです。
うんうん、
しかもこう自分で楽しみにしてたから、こう金曜ロードショーで見たとかじゃなくて、う
んうん、まあ、だったら覚えてます
ね。弟とかが、なんか流してたぐらいの感じのやつ。
はいはいはい、確かに。それで思い出したのは、なんかすごいちっちゃい頃に NHK で見た映画で、映画じゃない、アニメだな。
うん、
で、やっと安心宇宙旅行って。
え、何それ何それ
覚えてます？いや、なんか、宇宙旅行会社、宇宙旅行が一般的になった後の、うん、宇宙旅行会社で働く、こう男の子と、なんかロボだとか、
うんうんうん、
まあなんかいろんな星のなんとか星人みたいな話で、だと思ってるんですけど、で、いろんなこう断片的なエピソードあるんだけど、まあいかんせん3歳、4歳とか多分ぐらいなんじゃないかな。この記憶の曖昧さは、いつ見たかすら曖昧だ。
ああ、いや、私今画像を調べたんですけど、
はい、
全く見覚えがないです。
ああ、じゃあ見てないんだ。
うん、
うん、
あ、でもだって1996年から8年にかけて放送されたらしいです。
あ、
だから
意外と、じゃあそうですね、もうあの小学校1年生前後みたいな感じだもん、
うん、いやー、私これ記憶ないな、ほとんど。でもなんか、うん、船長みたいなおじさんのビジュアルだけなぜか
記憶にある。あ、記憶にある、うん、
なんかメインの男の子と女の子の顔は、あ、こんな人いたっけみたいな感じ。
なるほど、船長だけは覚えてる。
いや、でもなんかちょっ、うん、船長はなんか、
ね、あの、なんだっけ、グレーの、なんか目が白くでかい、なんか、
うんうん、
肌の。
うんうんうん、いるいる。いるよね、なんかちょっとフランケンシュタインみたいな感じの。彼、うん、もなんか見たことある。
あと、黄色くて円盤のロボが
いて。あ、いるいるいる。うん。うん、
でもそれ以上全く覚えられない。思ってない。
でもそれぐらいの曖昧さで言うと、クレヨン王国とかかな。
あー、日朝ね。確かに。うん、クレヨン王国全然覚えてないな。
なんか、
ウンパカ、ウンパカしか覚えてない。
ウンパカ、ウンパカ。
ウンパカしか覚えてないな、マジで。あと、あの、
おもちゃ妹が
持ってた、あの、そうそうそう、クックル、あの、回って、どっかで止まるルーレットみたいなのがあって、
うん。あれは持ってた、私は。
クレヨン王国あって、
うん、
お姫様みたいなのがいる。
うん。いや、
王国だし。
主人公の女の子のぐらいはなんとなく覚えてるんだけど。あとは全く、なんかどういう筋だったかすらも思い出せない。
え、あの、サーカス、移動サーカスなんじゃない？で、いろんな国に行って、
そうなの、
お母さんを探しに行くんじゃない？確か。
そうなの。むしろ。
いや、でもそれなんか前後の別のアニメと混同してる気がするな。
じゃない？わかんない。サーカスなの？
サーカスじゃないっけ？
サーカスではないんじゃない？
まあ、王国っつってるしね。
うん。やっぱ多分お母さんを探すとかは合ってるのかな？
クレヨン王国。
うん。
まあ、じゃあ、見てみますか。
いや、わかんない。ちょっと、
なかなか
1997年か。でも、私の一番最初のアニメの曲、これぐらいだな、
多分。うん、まあ、でもそのぐらいです
ね。1997年でしょう。
お話のあるアニメを見て、うん、まあ、大体多いで。
幼稚園生ぐらいだね、多分。うん、
そのぐらい。確かになりますね。はい。はい、まあ、皆さんもぜひ、 曖昧な記憶のある、まあ、作品をもう一度見てみると、ね、結構楽しいので、
うん、
おすすめですね、
はい、ぜひあのこの収録聞いて、
はい、
これが曖昧だっていうのが出てきたら、うん、あの
最初に宣言するのはおすすめです
ね、うん、うんうんうん、うん、あのううぜひつぶやいたりあの感想をいただけると、あこれ確かに曖昧だって多分私たちもなると思うので、う
ん、ういや全然これやらずにトトロそのまま見てもあんま面白くないかもしれないけど、
うんうん、これやるとねめっちゃ面白い。もうポニョは特に全然なんか予想と違いすぎて面白かった、
うん、そうですね、はい、というわけで今回は、曖昧な記憶のもとにジブリの映画を語るっていうのをやった後に実際に見てその感想をちゃんと語るというのをやってきました、
はい、
また次回も聞いてください。それではさよなら。
さよなら。